こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、これが7月6日にアップされている、トークセッション2人会ですね、
はい、
はい、なんですけれども、今日はまあ満を持してというか、何と言いますか6月19日から公開されている濱口竜介監督急に具合が悪くなるについて、話していこうと思っております。で、まあこれね、本当にカンヌでも非常に話題になりつつ、まあカンヌに出品される前からまあすごく話題になりつつ、まあその前から濱口竜介で、まあ今のやっぱり日本映画の中でも、うんうん、日本の作家の中でもまあトップランナーと言って間違いないという感じですけれども、まあその新作ということを、まあ改めて喋っていこうかなと思います。はい、で、まあ二人会なので、これは、映画の中身について全然気にせず、話していく会になりますので、未見の方はどうぞお気をつけください。
はい。
という感じなんですけれども、まあそうですね、急に具合が悪くなる。まあ浜口さんの映画って本当にみんな語りたくなる、うん、ものでもあるから、まあどういうふうに喋っていこうかなっていうのはいろいろ考えていることではあるんですけれども、
はい、
ね、まあこれね、やっぱりその、まあ枠の話から言っていくと、うん、これ往復書簡が原作になっている、
はい、
宮野真紀子さんと磯野真帆さん、
うん
うん、の往復書簡が、原作になっているフランス映画というかね、まあ、日本、まあ、もちろん合作ではあるんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
フランスを舞台とした、
うん、フランスを主な舞台とした映画っていうこともあり、だから本当にいろんな要素として、あ、もうその浜口の映画としても新しいものになってるっていうもので、うんうん、まあ、果たしてどんなものになってるだろうかっていうところがあるんやけれど、あって、まあ、すごく期待感があったんやけど、うん、俺それで言うと、まあ、浜口さんの作品ってまあ結構見てるけど、うん、というかまあほとんど見てるけど、これはね、かなり期待感高かったんですよ、実は僕。
あ、もともと。
もともと。
それはどうして、
あ、うん、うん。っていうのは、もともと、最初、その浜口、まあ、竜介の新作が出るぞっていう、アナウンスが一般的にあった時に、うん、それが、その、急に具合が悪くなるっていう、往復書簡の、が原作になっているっていう発表があって、しかも、まあ、ビルジニー・エフィラと岡本太郎の二人が主演っていうことになっていて、うん、どんな映画と思ったん
ですか？ああ、まあ、それはそうだよね。
そう。うん。で、まあまあ、浜口の映画っていうことはね、やっぱりすごく、うん、もちろん新作やったら絶対見たいと思うんだけれども、うんうん、まあ、悪は存在しないの次っていう段階で、
うん、
往復書簡で女性二人の映画なんや、しかもフランスなんや、みたいなところも含めて、うん、いや、これ、すごいと思ったんやんか。やっぱり、そんな、うん、まあ、映画を撮る日本の監督が、やっぱり、うん、今いるんやっていうことにすごく驚いたし、うん、そして何と言ってもやっぱ浜口がやっぱりもう本当にノリに乗ってるというか、うんうんうん、本当にまあすごく重要な映画作家、世界的に見てもね、一、うん、人っていうところの位置をもう確実にしたところなので、どういうものになるんだろうっていう期待感はすごくありました、僕、
うんうんうんうん、
まず、うん、それについてはどう、大阪はそもそもこの作品についてどういう期待感とか、あるいはまあ浜口の映画っていうものに対してもっともっとどういう風な距離感だったかみたいなところで言うと、う
ん、それで言うと、そうやな、浜口竜介、ちょっと僕の中では微妙な距離感があるのはあるかな、うん、でもやっぱり寝ても覚めてもはすごく好きな映画ではあって、うんうん、ただ、寝ても覚めてもの後に、その、いろいろ見たかっていうとそうではなくて、うん、まあ、なんでなのかな、まあ、なんかちょっと、タイミングが悪かったのも結構あって、うん、偶然と想像も見れてないし、うん、ドライブ・マイ・カーも見るの遅かったし、うん、っていうので、なんか出遅れた感はその後あったなっていう感じ。うん、だからそれは別になんか作品に対しての、とか監督に対しての距離感っていうより、うん、なんか、見に行くタイミングがなくて、
うんうん、
なんか見れなくてみたいなところがあったかなっていう感じやけど、うん、まあ、ただ逆にドライブ・マイ・カーを見たときに、うん、監督としての距離感をちょっと感じてしまったっていうか、うん、ところはある。なんやろうな、急に具合が悪くなるの時もまあ同じような印象を持ったんやけど、なんかその、 人と人出てくるね、うん、とか、まあその事象と事象の間の距離がちょっとだけ遠くに置かれてるような、なんとなく捉えづらい感じがあって、
うん、
そのそれはなんか自分との距離も含めてなんやけど、うん、こうなんとなくこう、ま、最終的に入り込んでいく瞬間はあるんやけど、うん、入り込まないというか、うん、それをこう、うん、ある程度その距離を取らされている感じがすごくする、
うん、
あの瞬間が割と長くある映画を撮る人やなっていうところが、ちょっと自分の中でこう、どう捉えたらいいんやろうみたいなことをすごく考えるし、まあそれが面白いといえば面白いんやけど、うん、っていうところがあって、まあだからすごくあの、まあ、傷と話してると、まあ、やっぱり、三宅翔監督の話がちょっと、うん、まあ、比較ではないけど出てくるとすると、うん、やっぱ三宅監督の方が、スッと入っていく、
うん、
入っていきやすいところがあって、うん、まあ、そこの二人を比較すると、なんか浜口さんの方に距離があるなっていう感じは、割とずっとしてた。ただ、とはいえ、あの、悪は存在しないの時に、うん、ちょっとこれは圧倒的やなと思って。
うん、なるほど、
ね。うん。で、なんかその、だから、すごく言語化しづらいんやけど、うん、なんやろう、パワーというか、すごくこう、衝撃をもらえる監督ではあるっていう感じがして、うんうん、だから、悪は存在しないの、の時からの期待感として、やっぱ、あの、浜口監督の新作として、急に具合が悪くなるは見に行こうかなっていうふうに思ったっていう。
なるほど。
うん。なんか、ちょっとなんか複雑というか、うん、ちょっと自分の中でまだ距離感がつかめきってないけど、うん、まあ、なんかそれを、なんやろう、つかみたいというより、それを楽しみたいっていう感じが、うん、うんうん、ある監督ではある。
うん。うん、まあ、浜口さんってね、やっぱりその、いわゆる、まあ、今回も特集上映やってるけど、うんうん、やっぱりあんまり配信に出てなくて、やっぱ映画館で、特にまあ、ミニシアターで映画が見られるっていう状況のもとで、うん、過去作上映、特集上映って、大体毎回やってるから、うん、新作上映されるときに。だから、また、機会は全然あると思うから、うん、一つずつ発見していったら全然いいと思うんやけれども、うん、俺もでもそういう意味では浜口さん知ったのって割と遅くて、ハッピーアワーが最初なんですよ、うんうんうん、僕見たのが。やっぱりまあ、5時間17分っていうこともあって、すごく話題になってて、それ見たときに、あ、それ、これは確かにすごいわと思って、で、まあ、そのタイミングで、いろいろ、あの、見れるタイミングで過去作見たりしてたんやけど、
うん、
で、浜口さんって、みんなやっぱり、結構こう、もちろん平均的にみんなすごい、この人はやっぱり、ちょっとユニークな才能だっていうことで、
うん、
あの、どの作品もみんな、基本的には高く評価するんやけど、うんうん、人によって、好みっていうところで結構分かれると思う。やんか、
うんうん。
それで言うと、実は俺、ドライブ・マイ・カーって、浜口さんの映画の中では、そこそこなんですよ、実は。
うんうんうん、
うん。うんうんっていう中で、俺はむしろ偶然と想像の方とかの方が好きだったりするし、うん、まあ寝てんのも覚めてもの方が好きだったりするし、うん、あとはまあ、あれやね、悪は存在しないの方が好きだったりするっていうのも、うん、それもなんか作品の良し悪しみたいな話っていうよりは、自分との相性みたいなところが割とあるような気が僕はしてるんですけど、してるんですけど、今のところね。それで言うと、急に具合が悪くなるは結構見る前から、俺これ相性いいんじゃないかっていう感じがすごくあったんですよ。
おお、なるほど、
うん。っていうのと、で、実際見たら、僕は結構最初の、まあ、これ結局俺、あの3回見たんですけど、うんうんうん、急に具合が悪くなる。人生の9時間以上使ってるんですけど、それで言うとね、やっぱ急に具合が悪くなるは、最初見た時に試写で、
うん、
本当になんかエモーショナルに感動しましたね、僕。これまで浜口竜介の映画を見てきた時よりも、なんかね、自分の、考えてることとか、まあ自分が映画に対して期待していることみたいなものが、いろいろ入ってる作品やなっていうことで、
うんうんうん、
なんか本当にまあ、批評の部分、まあもちろん批評的な目線ももちろん見て、入れて見てるつもりではあるんやけど、うん、でもやっぱりなんか、個人としてすごくなんか共鳴するような感じはして、すごくなんか得難い映画体験やったなっていうのは、結構自分としては ありましたね。
うんうん、結構傷のこう、パーソナルなというか、うん、その部分に割と来る。
うん
映画やったってこと。
そうやね。で、その急に具合が悪くなるについて期待してたのは、うん、やっぱり女性2人がメインの映画だっていうところは結構、うん、でかくて、 やっぱり自分の周りとかでも、偶然と想像の3話目、女性同士、女性2人の、まあ若くない女性というかね、まあ中年ぐらいの女性の2人の話だったりするんやけど、それは結構自分の周りでも好きな人多いし、僕もやっぱりすごいすごく好きだやし、あとハッピーアワーも女性4人の映画で基本的にはね、やっぱりその女性の映画っていう時に、そこに結構複層的なテーマであるとかモチーフとかを入ってきて、で、それに対しての方が俺は浜口映画は共鳴しやすいんですよ。
うんうんうん、
で、ハッピーアワー俺最近久しぶりに見たんやんか、今回の特集上映で、
うんうんうん。
で、久しぶり見て、男たちがさ、本当に不気味なの。
不気味？あ、そうな、俺だから見てないから分からないけど。
何考えてるか分からん男ばっかり出てきて、うんうん、あ、そっか、そうや、これが浜口映画やったと思って、で、
ああ、うん、でもそうか、寝ても覚めてもとかも、そういう映画やもん、
ね、寝ても覚めてもそうやし、うん、まあ、悪魔存在しないもそういう部分あるし、
う
ん、まあ、ドライブ・マイ・カーもそういう部分あるじゃないですか。あ、
そう
です
ね、そうですね、うん。なるほどね。
あるんですけど、うん、やっぱり女性を描くときの方が距離感があるからこそ、うん、もう少し違う、なんやろ、浜口の映画ってやっぱり、あの不穏さみたいなものは常にあるとは思うんだけれども、うん、でもやっぱりその不穏さっていうのがちょっと男の不気味さみたいなものとあのあまりにも合致する時とかが多くて、うん、ハッピーアワーとかって、うん、俺ちょっとうってなる時があるんですけどそういう部分ではね、うんうん、そういう意味ではだからやっぱりあの偶然と想像の3話目とかの方がやっぱりすがすがしく見れるなみたいなところは思ってたんですよ、うんうん、で、実際これ、急に具合が悪くなるの、最初、一回目見た時の、ファーストインプレッションも、本当に女性二人の映画っていうのが、まあ、すごく、これまでで最も、まあ、ポジティブやし、ある意味では、うん、うん、すごく、まあ、みんなこれ結構言ってることやけど、まあ、エロティックに撮られてるっていうところも含めて、うんうんうん、てか、まあ、親密ですよね、うん。その親密さっていうのが撮られてて、すごく良かったなと思うんやんか。で、それはやっぱり原作の影響がすごく大きいと思っていて、
うんうん、
原作が、まあ、簡単に言うと、その宮野さん、哲学者の宮野さんの方が、まあ、癌に、末期の癌になってて、うん、まあ、そして急に具合がいつなるか、悪くなるか、いつなるか分からないっていう中で、本当に往復書簡をやってる中で具合が悪くなって、
うん、
そして磯野さんとの関係が、まあ、本当に往復書簡の間で、ぐっと変容するっていう瞬間が封じ込められてるっていうところがあって、本当に彼女たちの人生が変わった瞬間っていうのをどういうふうに映画にして、まあいかにそれこそ真摯にできるかっていうことを真剣に考えてやったっていうのがすごく伝わってくる作品やなっていうのがあったんですよ、最初見た時。
なるほど。
うん。それがやっぱり僕が一番最初にこの映画に感動したポイントですね、本当に。もう本当に当たり前のことしか言ってないけど。大阪どうやった？その急に具合が悪くなるわ。それで言うと、
あ、まあでもまさに人生が変わった瞬間っていうのを、うん、まあ描き続ける映画というか、うん、やなと思って、すごい感動したのがね、うん、あの最初の二人の出会いというか、うん、そのタオが演じてるマリーが、
うん、
演出している舞台を、うん、マリーが見に行きますっていう時の Q&A の、うん、まあ、あれは予告編にも出てくるんやけど、うん、あの二人の、あの切り返しだけの会話で、うん、あそこなんかもうテクニカルとかじゃなくて、なんかもう、なんやろ、二人の関係が、なんていうかこう、あの、なんやろな、顕在化するというか、うん、なんかこう、圧倒的にこう、迫ってくる感じがして、うん、ちょっとあそこ、すごい鳥肌が立ったのよね、うん。で、あ、ここから始まるんやっていう、
うん、
なんかもうでも、それ、もうあそこからずっと、それを見てただけといえばだけの映画体験で、もう、単純にそこにずっと痺れ続けてた。
うん、なるほどね。
うん、だから、うん、それこそ、その、人生が変わるような、人と人の出会いの、まあ、ある意味で、出会い切るみたいなのの瞬間を捉え続けてるだけの映画ではあるなと思った。というふうに俺は捉えたんやけど、うん、という意味ですごく感動した。
うん。うん、そうやね。だからまあ、俺はよく言ってるけど、映画って、やっぱりその瞬間を捉える芸術やから、うん、まあ一つの側面ではあるけども、うんうんやと思ってるから、それで言うと本当にいかにその瞬間を捕まえるかみたいなことをすごくこの映画はやっていて、うん、 でさ、もう映画、だから3時間16分じゃないですか。うん、もう時間の使い方がさ、うん、魔術的やんし、うんうんうんうん、そして、まあすごく意識的でやんか、うん、今回の映画ってそのコーヒー作ってる間の時間とかさ、うん、あとシリタイマー2分半とかさ、うん、すごくあの時間っていうものに対して意識的に入れてるやんか。
そうやな、うん、最初の半日間とかね、
うんうんうんうん、で、そのまあ Q&A のあとことは別として、その Q&A の後の、まあ、劇場を出てから、マリーの方の介護施設に行って、朝を迎えるまでっていうところで、うん、映画のランタイムで言うと1時間ぐらいほぼ使ってるんですよ、うんうんうんうん、だから映画の3分の1を一晩に使うっていう、うんうん、ことで、いやそれの贅沢な時間の使い方っていうのもあるんやけれども、やっぱりその本当にまあなんか一瞬の永遠みたいなさ、うんうん、まあ陳腐な言い方するけど、うん、の間で本当に人生が変わるっていうことを本当に捕まえようとしてる映画なんやなっていうことはすごく思うし、うん、それは浜口さんのやっぱりその映画っていうものに対しての、まあ、一つのトライ、挑戦でもあると思う、チャレンジでもあると思うし、同時に原作に対しての、まあ、トリビュートみたいなところもすごくあるんやろうなっていう感じはすごくしたね、うん、俺は、
うん、だからそうそう、その映画の中の時間とさ、うん、あとあの二人があの捉えてる時間みたいなのがさ、うん、やっぱセリフの端々だったり、うん、演技の中に出てくるっていうのがさ、こう、まあ、構成としてうまいというかさ、なんかもうなんか技巧とかじゃなくて、うん、いや素晴らしいみたいな、うん、だってさ、やっぱあの最初のまあその QA のシーンからのやっぱ最初の一晩やし、やっぱ最初にやっぱこうずっとあれセーヌ川やね、うん、の川をレイを歩いていくところでさ、まあ、あそこで話してる会話の内容って、まあ、あの、高齢化社会がどうのこうのっていう話とかって、うん、まあ、かなり高度だし、まあ、あれ自体も捉えてると面白いんやけど、まあ、それよりも、あの会話をしてる中でどんどん二人の関係性が縮まっていって、うん、で、最後に、あの、マリが帰りたくないっていうさ、うん、あそこまで行くさ、うん、あの、なんていうか、流れっていうのに、やっぱこう、その、さっき言ったみたいに、その QA のところでさ、もうビリビリ痺れてるわけやからさ、うん、もうあそこは興奮するというかさ、もう、なんていうか、なや、これすごいぞっていうかさ。
まあそうよな。だからまあ映画ってやっぱり運命の出会いみたいなものをさ、ずっと捉え続けてきたものやからさ、うん、まあそれをどういう風に描くかっていうことでさ、うん、いや本当に今夜は帰りたくないみたいなさ、うん、セリフとかってさ、本当に、いや、人生って思うっていうかさ、俺はね。人生でそういうこと言えるかどうかやと思うんですよ。うんうんうん、その瞬間に、叱るべき瞬間に。うん、っていうのを、やっぱ、本当に、まあ、大阪も言うようにビリビリ感じるっていうところやな。なんか、俺はなんかそういう、まあ、なんか、まあ、自分が割と近い年齢層にあるっていうのもあるとは思うけど、そういう出会いっていうのが、本当にいつどこにあるかわからんし、で、それが、やっぱり、来た瞬間に、まあ、いかにそれを捕まえられるかみたいなところが、本当に映画として捉えられてるっていうことやなっていうのはすごい思うんですよね。
そうと認識してそう振る舞えるかっていうのもあるよね。
で、あの、セーヌ川の感じとかはさ、やっぱりリンクレーターに比べられたりしてるし、ビフォアサンセット2作目とかね、に比べられたりしてるし、あとは、まあ、エリック・ロメールであるとかさ、モード家の一夜とか、あとまあ、ジャック・リベットとに比べる人もいてるし、うんうん、で、あと、いろんなマルチな言語で喋って、なぜか話が通じるとかは、オリベイラのトアの語らいっていう映画とかが元ネタにあるみたいな話もあるし、俺は、個人的には、その介護施設の一箇所の場所っていうところにカメラを置いてどういう風にそこで何が起こってるか観察するっていう意味では、俺はワイズマンなんかを連想したりはしたんやしから、だからそういう風に見る人によっていろんな映画的記憶と結びついてる映画とは思うんやんか、ある意味高度に。でも、やっぱり最終的には、浜口的っていうかさ、
うん、
うん、これまでの浜口の映画とむしろ結びついてるっていうような感じはすごくあるというか、
うんうん、
だから俺なんか本当に今まで浜口が撮ってきたものがいろんな形で合流してるなっていう感じがあって、それもなんかすごく今回見応えあったなっていうふうに思ったんやんか、うん、でその Q&A のシーン俺もすごく重要やと思ってるんやけど、うん、あの Q&A のシーンを まあ、2回目、3回目見たときに、すごく思ったのは、俺、その、偶然と想像の3話目って言ったけど、むしろ2話目みたいな話かもしれないと思って、うん、2話目が、その、俺がね、自分の人生のテーマの一つでもある、パブリックとプライベートの話やなと思っていて、そういう話なんですよ。偶然と想像の2話目がね。どこからが、その、プライベートでどこまでがソーシャルかっていうテーマがあるんやけども、うん、それを、その、ある、まあ、大学の先生と、まあ、その女性の会話があるんやけど、それを扉を開けたままでするか閉めたままでするかっていう話が永遠にされるんやんか。
うんうん、
だから、ソーシャルとプライベートの会話、あるいはまあ、親密さみたいなものが、どこに境目があるかっていうのがテーマになってる話なんだけど。
なるほど。
でね、あそこの Q&A って、マルチリンガルっていうか、マルチリンガルというよりは、フランス語と日本語の対話で、Q&A っていう開かれたパブリックなスペースにもかかわらず、うん、あそこでヴィルジニア・エフィラが日本語で喋ることによって、うん、プライベートな会話が交わされるじゃないですか。
そうやね。そうやね。
そして私、うん、ステージ4のガンなんですって、うん、今まで言ってこなかったことを言うっていうシーンがあって、うん、あれすっごい不思議なシーンでさ、
うんうん、
パブリックなんだけれどもプライベートであるっていうことが同時に成立していて、
うんうんうん、
まあ、なるほどっていうのはすごく思ったんですよ、うんうん、だからそういうふうにそのプライベートな会話っていうのがいかにパブリックなスペースでも実現するしうるかみたいなことを映画だからこそできる形式でやっていて、うん、それがこの映画の全体的なテーマにもつながってくるっていう流れになっているので、
うん、
まあそこは本当に見事やなっていう感じはします
ね。なるほどね、
うん、
五郎さんが訳さなくていい
あの Q&A ってさ、この前の悪は存在しないでもさ、うん、説明会みたいな場面であったりしたけどさ、まあそれこそ三宅翔の旅と日々でもあったりしたけどさ、うん、Q&A ってそれこそ社会的なぎこちなさをすごく出る場面じゃないですか。映画祭の Q&A とか俺いつも緊張するんですけど。
それは
観客として
観客として、
うん、行った時に、うんうん、あれやっぱりピリッとする場面やと思うよ。
うんうんうん。
そう。
それはそのちょっと嫌やなって思うぐらいって感じ？
による時もある。うん。うん、それこそ嫌な言葉やけど空気を読まない質問出たらどうしようみたいな、
うんうん、
本当はそういう空気なんか書き乱した方がいいんやけれども、
うんうん、
でもやっぱりなんかそこのマナーみたいなものがあってさ、
うんうんうん、
そのマナーが崩れる瞬間の怖さみたいなものってああいう、映画とか演劇とかのああいうねアートの舞台のところの Q&A とかに出がちやねんけど、うん、本当は空気とか書き乱す、
うん、
しても本当はいいはずやん世界って、
うんうん
うんうん、やねんけど俺はそれにいつもビビってしまうんですけど、うん、でもやっぱりあそこはだからその空気をかき乱すシーンでもありつつ、でもすごく実は親密な二人しかわからない会話が交わされてるみたいなとこがあって、うんうん、それが後に劇場出てからの二人の会話にも通じていくっていう感じでさ、うん、あれはさやっぱ見たことない映画見てるなって感じもすごくあるんですよね、うんうん、あ
なるほどね、
うん、そのだから二言語をガンガン喋りながら、
うんうん、それ Q&A のところにこうそのグッときたというかビビッときたところのちょっと理由がわからんなと思ったんやけど、うん、まあだからそのあそこで日本語で話すこととその強烈な視線のやり取りっていうところがすごくそのプライベートな会話なんだっていうところに対して確かに感動したのがあるんかもしれへんなっていうのはちょっと聞いてて思ったけど、それはだからキズもそのやっぱギャップみたいなのにちょっと見たことなさを感じたっていう。
ギャップという
か。その、要は、その、パブリック、公的な場所、うん、開かれた場所で、
うん、
要は、その、一対一の会話が、その、しかも親密な形で、成立してるっていう。
うん、そうやね。だから、それが、
と、その、行われてること
のギャップ。ギャップというか、両方同時に成立してるっていう感じ。
あー、うん、なるほどね。
ここでは、パブリックとプライベートが混ざってるのだっていう。
うんうんうんうん。あー、なるほどね。うん、その、ある意味境界がないのだっていう、うんうん、なるほどね。
そうそうそう、ね、でこの映画自体がそのいろんな境界を無効化していくっていう、うんうん、ことをまあ掲げてる作品なので、うんうん、まあそことまあどんどんつながっていくっていう展開になるので、うんうんうんうん、
なるほどなるほど。
うん、なんか本当にいろんなところがすごい緻密につながってるなっていう感じがあるんやけど、うんうん、それも大阪がさっき言ってたように何か技巧的っていうよりは本当になんか原作に対して何か浜口さんが自分にできることがあるとしたらこういうアプローチだっていうなんかチャレンジのように見えるっていうか、うんうんうん、 すごくなんかね、熱い作品やなと思ったんやんか、うんうん、浜口映画の中でも、
うんうんうんうん。
なんかそこに俺は、なんか心が動いたなっていう感じはしますね。
レバー、とはいえやっぱ、その、すごいこう、二人の関係性にだいぶこう、フォーカスしたというか、うん、まあもちろん原作はそうやからっていうのもあるけど、やねんけど、こう、かなり周囲に配置されてる要素が多いよねっていうのを、
うんうんうん、
思って、介護だったり、資本主義の話だったり、その高齢化だったり、それこそ演劇だったり。で、それが、まあある意味その、俺のその距離を、浜口さんに距離を感じるところというか、すごくその、ある意味意図的に、その舞台装置的にいろんなものを配置することをするよね。浜口さんっていう気はしてて。で、ま、もちろんそれがさ、最終的にその、なんていうか、それこそ境界がなくなるっていう感じの、この映画はまさにそうやねんけど、結末になるんやけど、やっぱその、なんていうか、最初はその、ちょっとその周辺にすごくたくさん配置されてるものを、どう、こう、自分として取り扱ったらいいんやろうっていう、うん、見てる側としては、うん、っていうことによる作品に対しての距離感みたいなのと、あの二人のその親密さっていうところの、うん、そのアンビバレントというかこのギャップというか、うん、っていうのをある意味ちょっといい違和感として感じながら、うん、特に中盤ぐらいまでは見てたところはあって、うん、傷はその辺は割ともうすんなり割と早めに合流していった感じはする。
早めに合流したというか、うん、その中の介護っていうことで言うと、うん、俺はそれ周辺に装置として置かれてるっていうよりは、中心やと思う、この映画の。むしろその、まあ、演劇とかワークショップみたいな、これまでのその浜口映画において重要なモチーフっていうのは、ある意味、まあ、要素として出てくるところはあるとは思うんやけど、今回は、やっぱ、モチーフとして介護っていうのは重要なものとして真ん中に置いてるなっていう感じはする。俺は、
なるほどね、
うん。そう。で、それのために、だからその時間っていう話で言うと、認知症の人が時間の捉え方が点であるっていう話とかも出てくるけど、それもやっぱりその時間っていうものと、その認知症をどういうふうに、結びつけるかっていうことで、映画としてどういうふうなアプローチができるかっていうことをやってるように思うので、ですごくやっぱこの時間感覚っていうのがそのすごく魔術的じゃないですか、サイケデリックみたいな言い方もあるけれども、やっぱりその時間っていうのが決してリニアなものじゃなくて、そういうふうにぐにゃっと感覚として曲がるものなのだっていうことを映画としてやってるので、
それが、なるほど。
うん、やっぱり認知症っていうモチーフともどこかでシンクロしてる。から、俺はやっぱ介護っていうところはこの映画のかなり中心にあるなと思うな。で、その介護っていうことで言うと、介護ホラーみたいなものってすごく増えていてさ、近年。で、介護っていうのは、やっぱりその、まあ、特にその社会的な意味で言うと、やっぱり女性に押し付けられてきたものやし、今も押し付けられてるっていう中で、その女性が、まあ、一種、ちょっと、精神的に破綻してしまうとか、まあ、そういう作品とかが増えたりしてる中で、そうではなくて、介護っていうものをどういうふうに人間的に捉えられるかみたいなことは、やっぱりすごくこの映画の中で、まあ浜口さんがすごくやりたかったことなんやろうなっていう感じはするし、それが、やっぱり前回のその悪は存在しないとかもそうやけど、今のそのもっと大きな構造で捉えた時に資本主義っていうものが、そのシステムがあるがゆえに、その個人っていうのを無視して、本当にこう、ある意味、止まらなくなってるっていうことを、
置き去りにして、
置き去りにしてるっていうことをやったときに、介護っていうものはすごく今、向き合いたい。まあ、介護とケアですよね、やっぱり、ものだったんだろうなっていうのはわかるけどね。
なるほど、ね。確かにその、ユマニチュード、人間らしく接するっていうのが、まあ、確かに一つの大きなテーマというか、まあ、その、通底しているものではあるもん、
まあなんか、浜口さんの発言をそのまま引用するのはあれやけど、無粋ではあるんですけど、まあやっぱりコロナ禍の時に自分がそのプロモーションで、本当に時間がどんどん奪われてるっていう感じがあったから、それの、まあ身体感覚をどういうふうに取り戻すかみたいなことはすごく考えてたらしいけど、 からやっぱりそういうテーマに行くのはまあ分かるなっていう感じはするかな。
ああ、うん、なるほどね、うん、その一人一人のまあなんていうかその中にあるこう時間の捉え方とか、
うん、
っていうもの、うん、あとはまあそれの人と人と人の時間と自分の時間の距離みたいなのが一個テーマとして、
うん、
その介護のさらに一個下のところにあるテーマ的なものとしてあると
、うんうん、であともう一つ言われてるのは、まあ、演劇って本当に浜口映画の重要なモチーフの一つやけれども、うんうんうん、今回特にで浜口さんは演劇っていうのはその人がこんなに喋ってても日常よりもめっちゃ喋ってても、うん、それが演劇であれば人は受け入れるんだっていうのが面白かったっていうお話をしてるんだけど、今回はむしろテキストよりも、まあ、テキストも今回も重要やねんけど、テキストよりも身体性の方にどっちかというと寄っててさ。
あ、演劇がね、うん、あそこで。
うん、で、演劇、長塚京三がやる演劇っていうのと、あと、そのユマニティーゾっていう、まあ、立って歩くことが基本なんだとか、うん、で、最後にさ、そのマリの方がやるワークショップがさ、その足の裏を感じなさいとかさ、うんうんうん、足の裏っていうのは人はケアしてあげてないからケアしてあげましょうとか、
うん、
その身体性、と演劇における身体性とワークショップっていうのが介護に合流するっていうさ、
うんうんうん、最後ね、
そうそうそう、最後もそうだし、まあある意味ずっとみたいな、うんうんうんうん、ところもある、うん、からそういうだからいろんなものが混ざり合う世界としてそういう演劇とかワークショップみたいなものも、うん、まああるから、だから俺はなんかあんまりバラバラっていう感じがしない、うん、そういうモチーフ
がさっき言ってたね、うんうん、俺がね、
うんうんうんうん、っていう感じはしたかな。
なるほどね、
うん、だからそういう意味でもそのプライベートとパブリックっていうのがそこでもいろいろ混ざってるし、うんうん、で まさに演劇介護ワークショップみたいなものも、
うん、
もうものすごく混ざってるみたいな世界やし、それぐらい混ざり合わないと世界って変わらないよねっていうような、うんうん、すごいラディカルなことを言ってる映画でもあるなっていう感じもするかな、
うん、それは確かにそうね。でもいやでもやっぱ、ま、そう混ざり合うことで世界が変わるんだってなんか言い切ってしまった感じの最後の強さというかさ、
う
ん、あそこにやっぱ感動はやっぱしてしまった。
だからあれに対して海外表とか見てるとちょっと単純だみたいな言う、
うんうんうん、
ちょっと批判っぽい論調もあったりするんですよ、
うん、
でも俺はやっぱあそこまでやり切ったことにむしろ俺ちょっと心動くみたいなところはあるかな、
うんうん、そうね。まあ確かにそのなんていうか感覚的にはわかるんだけど、やっぱちょっと難しいというか概念的に難しいものが いっぱい最後に混ぜ合わされてる感じもするから、まあだからそこをある意味そのそれこそね、その感覚的っていうか感触的にその受け入れるっていう、うん、感じのラストで、まあだからまあある意味ちょっと混沌としてるところもあるんやけど、うん、まあでもただこれでいいのだっていう感じでもなくて、
うん、
なんとなくね、うん、ほらみたいな感じでもなくて、一定の謎の納得感があるでもみたいな。
そう
やっぱりさ、なんかもうラストの話をしてしまうと、やっぱその、あそこでやっぱそのマリがさ、ここにいたいっていう、うん、要はその、あそこで繰り広げられてる工程や光景をさ、
うん、
まあその圧倒的に肯定するっていうかさ、うん、っていうところにやっぱ自分としてもやっぱマリと同じ気持ちにやっぱ慣れてしまうところがあって、うん、で、まあそこは、ちょっと言葉にしづらいんやけど、すごい不思議やけど納得感がある感じではあったなっていう。なんかね、ちょっとそこはちょっと言語化しづらい、できない。
まあ今肯定って言い直したけど、俺やっぱこうすごく肯定的なことではあるよね。だからホワイトボードで資本主義の話するときにさ、今ここっていうのが割と否定的な捉えられ方するやんか、やっぱその未来っていうものを見据えて行動できてないから資本主義っていうのが破綻していくのだっていうものもあったりするんやけど、一方で原作の出てくる重要なものとして未来のリスクっていうものを想定するから今身動きが取れなくなるのだっていう話が出てくるんですよ。 で、うん、
それもわかるじゃん、
うん、そうそうそうそう。で、まあ、この映画の中ではそのまさにリスクっていうところで、うん、人がいかにがんじがらめになってるか、うん、お年寄りが転んでしまうかもしれないから歩かせなくする、うんうん、そして歩けなくなることによってその、要介護度が上がっていくみたいな、うん、まあダウンライドスパイラルみたいなことがある中で、うん、あそこのやっぱり最後のそれこそ大阪が今言ったシーンとかはあそこでやっぱり今ここをある意味肯定してしまうっていうかね、
うんうんうんうん、
っていうひっくり返り方もすごくあるし、だからすごくなんか同時にいろんなことが起こってるって感じがある。
まあそうやね、そうやね。
うん、っていうのをまあすごく思うかな。
まあその中でも、あこの映画でね、やっぱあの中塚清三さんのね、うん、五郎さんのね存在感が俺はすごく好きで。うんうん、やっぱ最後もさ、ある意味一つのさ、語り部というか、一番外側、登場人物の中で一番外側にいるというか、うん、存在として、まあ、ある意味、不敵な笑顔をさ、浮かべながら見てるっていうのがさ、なんか、観客よりも外側にいる存在的な感じで、見えて、だからそれが、その、まあ、ある意味、傷が言ってた、なんかすごく素敵だし、不気味な存在でもあるなと思って、ちょっと面白いなと思ってたんやけど、その、傷が言ってた、その、浜口さんの映画の中で男性が不気味だって言うと、うん、あ、今回五郎さんなのかなっていうの
を。ああ、まあでもね、やっぱ不気味さよりも、やっぱり男性像変わったなっていうのが方が思いますね、俺どっちかというと、うん。急に具合が悪くなるに言うと。で、その、五郎さんのキャラクターがやっぱりいいのはさ、やっぱりあれ、マリの、その、父親的役割っていうところに回収されていかないじゃないですか。こういう映画でありがちやと思うんやけど、そうじゃなくて、やっぱ別の存在としてあって、やっぱり芸術を作る一つの、まあ、パートナーであり、うんうん、まあ、共闘者みたいなさ、
うんうんうん、そうやね。
ところがあるから、うん、やっぱりそれも、やっぱりいわゆる家族とかコミュニティっていうよりは、もうちょっとその、それこそ教会があやふやな存在としての他者みたいな感じがすごくあるから、うんうん、それは、ともきも含めて、
ねうんうん、
っていう、なんかそういう緩いつながりみたいなものが、今回結構その長塚京三の役に託されてる感じがあって、で、それはまあなんか芸術家同士の共鳴みたいなね、うんうんうん、ところは俺は感じたけどね。うんで、そうそう。で、細かい話で言うと、そう、だから今回フランスで撮ることによって、フランス人男性がさ、割とみんないい人じゃないですか。
あ、そうですね。で、副所長とか。
そう、僕が大好きなジャン・シャルル・クリシェ、うん、あれで、アラン・ギロディのノーバディズ・ヒーローの主役ですけど。
あ、そうだよね。
から俺嬉しかったんですけど、うんうん、いや、彼の感じとかって、うん、これまで全くなかったとは言わへんけど、うん、浜口の映画であんまりなかった男性像やし、特にメインどころでは。やし、あとアニマーターをやってるさ、ダミアンやったっけの、
うんうん、
あの人とかさ、本当にああいうフランス人男性いるからね。
ああいう。ほんまにいい、ちょっとでっかい兄ちゃんみたいな。
ちょっと文化系っぽい、うん。っていうのもあったりするから、なんかその感じが入ってたのは、もう細かい話ですけど、僕、そういうところもチャンネルあったなって感じもある。
うんうん、なるほど。その視点はなかったな、
うん。
なるほど、ね。
まあ、あったりはしたんですけど。
うんうん
うんっていうね。まあ、長塚京三もね、だからそのフランス語、フランスに行ってた人やったりするから、
うんうん、
なんか役者としての得意性みたいなのもすごくビリビリ出てる映画やから。
めちゃめちゃ存在感あったよね。うん、
すごかったよね。
なんか身体的な存在感をすごく感じる映画のなのにみたいなのがあったね。
うん。だから、まあそういう意味でいろんな、だからキャスティングとかも、ね、黒崎功大も含めてね、もうなんかいろいろ合致した作品やなっていうのはすごく思いましたけどね、僕はね。
長塚京三当て書きやったっていうね。
うん、そうそうそう。
すごいよね、でもね、うん。なるほどねっていう、うん、でも感じ、ドハマりしてるからね。うん、
そう。で、まあ、黒崎功大の友樹とかに対して、その、ある意味記号的に使ってる自閉症スペクトラムっていうのを、うん、っていう、まあ、批判というか違和感みたいなものはすでに出てるし、うん、そういう意見もわからなくはない、俺は。
うんうんうん
やけど、でも、それでも、やっぱりその、ある種の境界を超えるっていうテーマの時に、そこに、じゃあどこまで向き合えるかみたいなことを、もうやりたかったんやろうなって感じはすごくあるから、
うんうんうん、
俺なんかまあ、そういう批判が出るっていうのに対しての納得感もありつつ、うん、でもこの映画が挑戦しようとしたというか、描こうとしたことに対しての、 もうその気持ちもわかるっていう感じも同時にあるから、うんうん、なんかそこも別に、なんていうかな、それこそ、正しさみたいなところで測れないものをやろうとしてるんやなっていう感じはすごくしたけどね。
そうね、正しさじゃ測れないもんね、
うんうん、だからその、うんうん、今回 の, その資本主義の会話とかも非常にエリートすぎるんじゃないかみたいな、うんうん、感じもあるし、言われ方もあるし、まあ、海外票とか読んでてもちょっと気取ってるみたいなね、うん、言われ方、うん、もうしてたんやけど、俺はね、でもどっちかというと、そのあそこで話されてる話ってそんなにめちゃめちゃ何かが斬新とは思わないんやけど、うん、状況整理としては確かにねと思う部分すごく多いし、うん、あともう一つ俺はすごく思うのは、やっぱり文化系というか文系の高等教育がどういう風に社会に降りていくかみたいなことの切実さをより感じたので、俺は。だから哲学とか、文化人類学とかが、やっぱ社会に役に立つのかみたいなさ、
うんうん、
ことって日本ですごく風潮として強くなってるじゃないですか。
まあ役に立たないっていう。
そう。で、どんどん予算切り捨てられるみたいな。うんうん、話があると思うんやけど、そこに対してのなんか切実さみたいなものもすごくこの映画に俺がシンクロしたとことの一つなんやろうなっていうのは思った。
なるほどね、う
ん、でね、それがやっぱり親密な会話としてされるからいいと思うんですよ。
そうやな、
だからやっぱりその社会を変えるものってやっぱり親密なところから始まる
ん
やと思うんやんか、俺は。本当にさっきのプライベートとパブリックの話で言うと、で本当にまあ哲学とか文化人類学みたいな話がそのなんやろな、それこそ公的な部分で、役に立つのか、まあ、それこそ資本主義的に役に立つのかっていう部分で言うと難しいかもしれへんけど、やっぱ親密な場所から始まったそういったある意味知的な会話っていうのが、社会を変えうるみたいなことを、やっぱ模索してる部分はすごくあると思う。そこになんか俺は、打たれるところもあるなっていう感じはしましたね。
同じ感じなのかな。そのやっぱあのシーンで言うとさ、二人がやっぱ共鳴するっていうところがやっぱ重要かなって。まあそこで話されている具体的な内容より。
俺も
そう。やし、ただあそこで共鳴することによって具体的なアクションが生まれるやん、二人がさ、でやっぱそれ自体の方が重要やし、その共鳴したがゆえにさ、アクションが共鳴するっていうこと自体が意味があることやし、感動的やなっていうふうには思ったから、まあなんやろうな、まああのそうは言い切れへんねんけど、まあ、一つちょっと舞台装置的なものとして、あそこの会話っていうのは捉えたところは俺はあるかな。
なるほど、でもまあ今大阪が言ったように、その二人での間の共鳴っていうことが重要っていう意味で言うと、ある意味マッサージのシーンと一緒という
か。ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ああそういうこと。そう、やし、まあでもあれだ、マッサージと同じように重要なものでもあるね。
そうそうそうそうそう、って俺も思うね。
確かにね、確かに。で、触れ合うっていうね。
実際そうじゃない、人との関係って、本当にさ、会話っていうのがすっごいさ、盛り上がった時とかってさ、やっぱある種のハイみたいな時ってあるったりするしさ、やっぱりね、それって身体的な触れ合いとか、それこそセックスとかっていうことともまたさ、違ったりするし、あるいは似たものになったりもするし、あの、ダーゴ・ヨハン・ハーゲルード、あの、ノルウェーの、あの、オスロ三部作のにインタビューした時に言ってたのは、まあ、彼の映画って具体的なセックスシーンは出てけへんねんけど、会話の中でまあセックスの話とか、まあ、セクシャリティの話をするんやけれども、その、あの、やっぱりそこの親密さっていうのはむしろ実際のセックスシーンより映画で言うとね、ある可能性があるし、会話のおいての親密さっていうのは。なんなら、まあ、実人生、現実世界でも本当のセックスよりも親密なものになりうるみたいなことを言ってるんやけど、本当にそうやなと思う。
それはすごい共感できるところがあるな。なるほどね、
でもマッサージだってものすごくやっぱり親密なものでもあるし、やっぱりみんなこれあの盛り上がってるのがさ、ビルジニエフィラがさ、岡本太郎のふくらはぎを揉むシーン、エロティックすぎないかみたいなことをまあ言ってる人とか結構いるんやけど、まあ本当にそうやなっていう、それって実際のそのまあそれこそ性行為よりあの想起させるとかそういうことじゃなくて、
まあそうやね、
本当に人と人がある意味 その瞬間
触れ合うっていう、
触れ合う、うん、ことがあるのだっていうことを映してるからっていう、
うんうん、
ところがあるから、いやー、まあなんか本当にそういう瞬間大事に生きないとなと思ったな、俺は。もうなんか
まあね、そのいや、ちょっと言ったけどさ、そのやっぱその瞬間をさ、うん、物にできるかってちょっと嫌なあれやな、うん、なんかその捉えられるかというかさ、うん、まあある意味さ、そのマリが言ったみたいに、うん、帰りたくないって言えるかどうか、
うん、とかね、
うん、うん、やっぱ、うん、そこって割と特に初対面の人間であんなことできるかっていうのはあるけどさ、
うん、
そのただやっぱそのある意味その恋愛を感じた時に、うん、そのもう一歩踏み込めるかどうかって、うん、これから俺らってそういうのがさ、多分機会が少なくなってくるからさ、
うん、というかまあそれこそシステムに支配された場だとそうなりがちですよね。なんかね、なんか交流会とかさ、
うんうんうんうん、
飲み会とかさ、うんうん、ある種そこのコードがあるものっていう、うんうん、だから Q&A もそうですよ、うんうん、だからそこに、まあ、決まったコードがあって、俺がさっき Q&A ビビってるみたいな、うん、そのコードを守るように、うん、まさに空気を読んでしまうっていうことに対して、いかに空気をかき乱す、もちろん空気をかき乱すこと自体を目的化するんじゃなくて、うんうん、空気をかき乱してでも本当にこの人に聞きたいこと、
うん、
この人に話したいことなんだろうっていう瞬間を、
うん、
まあ、どれだけ作れるかみたいなことや。
まあね、まあ、コードを踏み越えられるかどうか、うん、その、本当に必要な時、
うんうん、本当に必要な時に、無意味にしてもいい。うんうん、無意味っていうか、うん、無駄にすることでもないとは思うけれども、うんうん、だからまあ、それって、やっぱり、まあ、浜口の映画にとってずっと重要だった偶然っていうことでもあるし、うん、まあ、その偶然ってそれこそ、まあ、ケシェロフスキーとかさ、まあ、そういう、ヨーロッパの映画がね、やっぱり挑んできたことでもあるし、
うんうん、
そういうものが、この映画の中には息づいてるなっていうのは思いましたね。
うん、
うん。
うん。3回見て、
うん、
どうでした？こう、段階的な気づきはあった？
気づき、ね、細かい話で言うと、やっぱり2分半測りたくなりましたよね。で、俺さ、もちろん携帯つけるわけにはいかないし、うん、もちろん電源オフにしてるんですけど、腕時計をチラッとだけ見たんですよ、うん、今回。だからね、で、俺のね、でも腕時計、秒針ないから、結局わからんかったんやけど、細かくは、
うん。
多分2分半よりはちょいある。
うんうんうん、
でも、そんなに逸脱もしてない、
うんうん
うん。3分、4分ぐらいじゃないかなって感じ。
うん
うん、から、うん、でさ、やっぱりその2分半の間でさ、カップラーメンができる、まあ、重要な会話が交わされるわけじゃないですか。うん、だから、それも、だから、2分半の間でもできるっていうことでもあるからさ。
でも、時間が伸びてもいいんですよ。
まあね、
うんうん、
まあ時間なんて、
ね、歪んでってもいいんです
よ。時間なんてね、うん、まさにサイケリックカルチャーの感覚で言ったら時間なんか自由自在やから、
伸び縮みするんですよ。
まあ映画も音楽もね、うん、やっぱりその時間感覚って伸び縮みするものやから、うん、まあそういう映画ですね、本当に。
そういう映画でした。
うん、本当に時間を伸び縮みさせて、
うん、
その瞬間に何を刻んでいくかっていうことですね。
うん、いやまあ大切な。瞬間っていうのは時間が伸び縮みするもんだっていう映画だ、うん、はい、
そうやな、うん、だからまあうん、ほんでまあそうやね、まあこういう感じかな、
うん、
うん、って感じかな。あとはいいですか、画面サイズのこととか 1.5 対1っていう、
あ 1.5 対1だったの、あれ、うん、
スタンダードよりちょっと
広い、ああなるほどね、
うん、
でそれはそれどうしてなの？
なんか撮影監督の提案っていうのがあったみたい。ギョーム・ブラックとかの映画を撮ってるアラン・ギシャウアっていう人やねんけど、うん、まあ、その人が、なんかその写真とかも撮る人で、うんうん、その写真のサイズっていうのがいいんじゃないかって。
あー、うん、へー、なるほどね。
うん、っていうのが、うん、まあ人の入り方みたいなところで言うとね。
うんうん
うん、それはまあインタビューがありますので、よかったら、僕がここで喋るよりもそっちを、うんうん、聞いていただいた方がいいかなと思うんやけれども、うん、とかね。なんかそういうことも含めて、
うん、
本当なんかどんな変わったことしてる映画やなとも思う、うん、やっぱり。
あ、それで言うとね、うん、これもまあ、読めば、いろんなところに多分出てるんやろうけど、うん、パンフレットにも載ってる、うん、この原作が、どういうプロセスで、この形の映画になったかっていうのの 変遷の話とかはめっちゃ面白いなと思って、
うん。うん、そうやね。うん、まあ、だから浜口さんが、それこそ、まあ、いつも浜口さんがやってるみたいに、その、呼んで、
うん、
で、この場合は浜口さんが本当に原作を何度も何度も声に出して、体に入ったところから決めていくっていうことがあるから、
うん、
やっぱりそこでさ、やっぱり今回原作をかなり設定とか飛躍させてるっていうところも含めてさ、うんうん、やっぱりその自分のどの部分がそれこそ共鳴するかっていうことをすごく考えたんやろうね、うんうん、本当に、うん、で、うん、介護っていうそれこそものが出てきたと思うし、う
ん、でもインタビューに載ってる家で原作本を全部読み上げてみたら7時間以上かかることが分かりました、うんうん、これをやりまくったよね、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、
いやすごいよね、だから本当に観光図が大して 俺原作読んでないから分からへんねんけど、うん、まあ絶対そうなんやろうなっていう感じすごいする、あの、うん、読んでなくても、
うんうん、っていう感じですね、うんうん、からまあ本当にもうなんか俺は本当に浜口映画の中でも熱さを結構感じた映画やったし、うんうん、まあなんかそれこそ偶然にもなんか今自分が考えてることとかとも共鳴できた、
うん
うん、ので、まあすごく個人的な映画体験として嬉しかったっていうのは大きい、
うんうんうん、
俺は、
うん。なかなか傷がそういうこと言わないから。
いや、言いますよ、全然。言いますけど、うんうん、まあでもなんかこの、まあ、今、まあ、世界の浜口っていう状態になった時に、うんうん、まあ、もうものすごい大注目作ですよ、うんうん。ここまでシンクロするとは思ってなかった、
うんうん、
自分で
も。なるほどね。うん、なるほどね、うん。それは面白いな、
うん。
なるほどね。
って感じですか、
ね、はい。
うん、ので。うん、まあ、これからも折に触れてみたいなっていう作品やし、
うん
うん、なんか、うん、3時間16分っていうことで全然尻込みせずに多くの人に見てほしいなっていう作品ではありましたね、
うんうん、俺もなんか再発見とかじゃなくてあの時間をもう一度体験してみたいっていう気持ちでもう一回見たいなって思う、
うん、で、まあ基本的にはすごく高く評価、広く高く評価されてる作品やねんけど、うん、まあなんかもちろん、あの、絶賛移植ってことはなく、いろんな疑義とかも出たりはしてるんやけど、でもそれも含めて、なんかこう見るべき映画っていうことは間違いないので、うん、まあそれぞれ見た人がどういうことを感じるかっていうのは、まあすごくこの映画はあるんじゃないかなと思いますね。
はい。
うん、ので、うん、全然引き続き多くの人に見られてほしい作品だなと思いますし、
はい、
まあそれこそまあね、こういうの本当に良くないんですけど、観客として、うんうん、次どうなるんやろっていう、
うん、いやまあでもね、もうキャリア真っ盛りね、
うん、っていうのもちょっと思ったりはしましたけど、うん、まあまあそこも含めてね、うんうん、なんかまあやっぱり。まあいろんな映画が好きな方と喋ったりしてると、やっぱりまあ浜口さん、三宅さんっていうね、うん、まあ福田浩二とかも含めてやけれども、うん、まあ、やっぱりね、あの世界的な映画作家の台頭みたいなことがまあ起こっているので、
黒崎義も
まあある意味ね、うん、前線にいてるっていうところもあったりはするので、
うん、
でまあ特にこの世代に関してはさ、そのあるあの席でさ、あんまり批評的な言葉ついてないのがちょっともったいない気もするんですよねって話を俺ちょっとしたんやけど、何々の世代みたいなさ。
ああ、なるほどね。
なんとかニューウェーブみたいな。
うんうんうん、
で、なんか一部では、なんかジャパニーズアウトハウスニューウェーブみたいな言われ方もしてるみたいやねんけど。
それ海外でってこと？
海外。まあ、でも本当に一部、うんうん。そんな別に定着してる言葉じゃないんやけど、うん、まあなんかそういうものは、まあ確かに今なんかある意味ピークに、
うんうんうん、
達してるつつあるのかなっていう感じも、うん、する作品でしたね。
なるほどね、うん。あの、瞳を閉じての時に3人で対談してるあの3人ね。
今のね、うん。
すごいよね、あれも、
うん。そこにね。っていう、うん、っていう感じですね。ので、まあまあ、本当に日本映画が見るの楽しい時期っていうのもいいことだなと思います、うんうん、はい。はい。まあ、じゃあそんな感じですかね。
はい。
はい。ということで、まあ今週は、浜口竜介の急に具合が悪くなる、非常に話題作でしたけど、
はい。
いい感じです。喋れたでしょうか？
喋れたんじゃないかな。ちょっとなんか、言語化できませんって宣言するとかあったけど、うん、まあ楽しく喋れたと思います。
うんうん、ので、うん、まあまあまあ、もちろんね、いろんな人のいろんな意見を聞くのが楽しい映画でもあると思うので、
うん、
引き続きいろんな人の話聞きたいなと思ってます。
はい。
はい。では、今週はこんなところで失礼します。お送りしたのは、木津剛と
大阪文也でした。